ということでございまして、
はい、
今週はですね、ラジアシスタント A のラジコ君に来ていただいておりますけれども、
お願いします。
先週のね、中川さんの番組にもちらっと言ったんですけど、はいはい、夏の予定をね、考えなあかんということで、夏に行くかどうか別としてね、今やっぱユニバーサルスタジオジャパンにね、
いいですね、
今更ながらすごい興味があって、
行ったことはあるんですか？
20年ぐらい前に。
あ
で、僕ね、初めて行ったのはね、高校の修学旅行なんですよ。
はい、はいはいはい。
で、僕それ以来行ってないなと思ってたんやけど、僕よう考えたら学生時代に付き合ってた女の子と一回行ったような気がする。
行ってるやん。そう、デートちゃんとしてるんですね。
いやでも
デート
行ったような気がすると思って、全然でも何にも覚えてないわけよ。これマジでね。
ほんまに行きました？それ。
そうやね、だからそれがほんまに行ったか行ってないかももう覚えてても行ったような気がするんやけどなーって、なんかかすかにね、
はいはいはい、
なんかアトラクションに乗ったような気がするんやけど、何にも覚えてないし、土産とかも買ってないような気がするし、でどうやって、僕人混み行列嫌いやからね、まったりするの大嫌いなんやけど、一体どうしたのか、季節いつ行ったのか、暑かったのか寒かったのか、
あ、もうそれすらも分かんないんですね。
何にも覚えだから行ってないような気もするね。だからそれがほんまに分からなくて、ただなんかうっすら行ったような、それも気づいた最近だよ、ふとその家族でね、USJ にまあ行こうかなっていう話をしてて、まあ行くんやったら秋行こうかなって話をしてて、うん、そうかって、でガイドブック買ったんですよ。
お、買ったんですね。はいはいはい。
でそれパラパラっと見ながら、いやでもこんなほとんど知らんなと、自分が行ったことあるようなやつないかなとか。
まあでもそうだよね、チェリーさん学生時代に行ったとしてもだいぶ前ですもんね。
そうよ、だからほんまにちょうど20年ぐらい前
です。ねえねえねえ。
学生時代2002年や。
ああ、ちょうど20年か。
ねえ、
そう
か。で彼女おったの2005年とかですけどね、まあ20年や。で、人間って不思議ですね。あんなに執着してたことも何も覚えてないし、時間が経てばね、
当時はね、どんだけ熱中したんやって話なんですけどね。
そうそうそう、
時間が経ってしまうと。
ユニバーサルスタジオジャパンのこと自体も、もうな、僕バックドラフトはね、
はいはいはい、
あの消防の、僕消防好きなんで。
消防の
ね。
あれを消防のっていうくくりせん
のに。消防じゃない。
消防やけど、
ポップ奏法の訓練じゃないの、あれ。
違う違う違う。
ジョーズの船も乗ったような気もするんやけど。行ったことあります？
ありますよ。
嘘、いつ？
でもね、僕も最後に行ったんいつかな。
それは学生時代のあのことやろ。
学生時代のあの子とも行ったけど、
アパ恋のプリンじゃないね。
プリンしてない。
アパ純愛
健全な恋よ。
うんうん、健全か。
その後も行った。だ、大学の卒業旅行と称して行った気がしますわ。だから22歳の時は8年前。
ああ、そう、大学卒業旅行って、あんた和歌山大学出身で卒業旅行ユニバーサルスタジオジャパンの。そうそう、夢なくない？近場すぎるやろ。
そう、
普通卒業旅行はなんかもっと韓国に焼肉食いに行くとか、
そっちも行きましたよ。
行ったん
や。あ、韓国行ってないけど、北海道行って福岡行ってもしましたけど、
そんなこともしてんねや。
そうそうそうそう、それプラス別のメンツで USJ も行きましょうかと。
めっちゃ弾けてるやんか。なんなんそれ、な、学生時代全くやってないそんなこと。
楽しかった。
嘘。
あの頃は楽しかったよ。
ええー、なー。ほんまなんか楽しかったはずの記憶とかっていうのももうどんどんどんどんなくなってね。
わかりますわ。
今はほんま記憶に残ってることって言ったらもう日々の嫌なことばっかりですよ。参りましょう。せーの、らしくあれ。
和歌山放送では総合職正社員を募集しています。応募資格は。2022年3月までに4年制大学を卒業された方、または2023年3月までに4年制大学を卒業見込みの方です。応募方法は和歌山放送ホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、郵送で和歌山放送までお送りください。お問い合わせは 073-428-1431、428-1431、和歌山放送まで。
ということでね、
はい、
お聞きいただきましたけど、
はい、
社員募集告知括弧総合職ということで、
大事な大事な告知です。
今絶賛受付中、
はい、
ね、PDF で先週も言ったんですけどPDF ダウンロードしてで書いて郵便で送るってね。
ね、はい、今時のオンライン ES じゃないんです
よ。そんなダメです。オンラインなんか信用できない。やっぱりアナログ手書きの気持ち、
ね、やっぱりね、
紙、
それが大事ですよ。
でもこの間会社からは、ね、最近紙の使用量が多いですって減らしてくださいってメール来てたんですけどね。
マジで
総務から。
へー、
そういうとこから減らしていったらどうかなと思うんですけども。
そうですね。
みんな資源は大切に。
はい、
はい、ということで参りましょう。マイクで直撃、
教えてチェリ
ー。全然スイッチ入れてなかった。はーい、ちょっとね、あの嫌ごと言ってしまったんでエコーも入らなかったですけど。ということでこのコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
ちょっと前の話になるんですけれども、
はいはい、
旅に出まして、
あらよろしいですな。
ちょっと飛行機に乗りまして、
飛行機に乗って
北の大地へ行ってまいりまして、
北の大地、
北海道、
あら北海道でも広いよ。
北海道でね、僕昔から地平線を見るのが夢やったんですよ。
ごめん、地平線と水平線の違いがちょっとよく分からなくて。
水平線はあの 海じゃないですか。
海、あ、だから串本の潮の岬で見れるのは水平線。
そうそうそう、平線。そう、
じゃあバックナンバーが歌ってるのは潮の岬の方やな。
そうそうそうそう、バックナンバーは
水平線をなんとかながら抱きながら、なんとかかんとか部活は大変でみたいな。
そんな感じのや
つ、うん、こっちが水平 線、 水平線。地平線は、
地平線はその、うん、なんちゅうかな、あの地面がいつまどこまでも続いていく、
どこまでも続く、
そう、地面の果てを見れるのが地平線。
ほう、確かに見たことないかな。
なかなか和歌山でも見れないじゃないですか。
そう、和歌山では見れないですね、うん、
でそれをずっと見たくて、それが昔からの夢やって。
Google ストリートビューで見たら見えんじゃないの。
ちゃうや
ん、え、
何言うてんの。自分の目で見たかったんです。
家で見ろよ、ストビューで見なさいよ。
自分の目で見たかったんですよ。
何を贅沢なの。あんた30になったからって人タイマイ畑、え、これなんなん、北海道、どこにそんな金があんねん。
北海道、
北海道
でもね、飛行機安かったんですよ。
あ、今安いみたいですね。
飛行機行きが4000円やって。
いや安いな、ほんまに飛行機それ。なんか紙飛行機じゃないの。4000円、そんなん燃料代にもなれへんやんか、飛行機会社の。
帰りも7000円ぐらいやったんですけど。
安い、どんな飛行機乗ってんねんそれ。
そう、そう、安かったから北海道にしたんですよ。
あ、そりゃいいですね。
う、うん、で、まあその僕が一番の目的にしてた地平線をまあとりあえず見に行きたいと思いまして、
うん、
車を借りまして、
ほ、
ヤリスに乗って。
ヤリスいいですね。
ヤリス走りやすいですね。
いいですね。
初めて乗りましたけれども、
ヤリスいいですね、
うん、
僕も欲しい。
ほんまに僕も欲しい思いました、う
ん、いや、あんたとこのあのアパートの駐車場入れへんやろ。ヤリス、
ヤリス
狭いやろ。
あれヤリスやったら
ギリ入る。軽しか入らんねん、あの駐車場。隣の車とこするで。
あかんかん、大丈夫大丈夫。でね、
お、
札幌、まあ新千歳までは飛行機で行きまして、
はい、
ほんでまあ札幌のホテル取ってて、
な、何ちゅうホテルよ。
ホテルの名前はいいやん。
いや教えてくれよ、札幌のホテル。
いいやん、いいや
ん、教えろよホテル。
あかんかん、
調べたいやんけ、どれぐらいのレベルのホテルなんか。
あかんかん、ちょっと安めのホテルやったから。
安めのホテルなんや。
そうそうそう。で、うん、札幌でまあレンタカー借りまして、
はいはいはい、
で
どこ、何レンタカーよ。
え、日本レンタカー。
あ、日本、そう、一流やんか。
日本レンタカーなんかね、安かったんですよ。なんかのパックかなんかでやったら安かった。
飛行機とセットでみたいな。
いや、セットではなかったんですけど、 なんか知らんけど1日8000円で借りれたんで、朝8時から夜9時まで。
あ、ほんほん
ほん。で、まあ、ヤリスに乗りまして、
うん、
北海道まずね、道が走りやすい。
そうやね、
高速も
ついすい、
すいすい、下道も、まあ、道幅広いし、
はいはいはい、
ただまっすぐやし、車少ないし、
はいはい、
もうスイスイスイスイ。
それはもうあなたの地元のね、あの和歌山市の北部のなんか道狭いところと比べたらもう走りやすいわ、
うん、ほんまにそう、
うん、和歌山北港のあたりとか道狭い、きちまーと思って
狭すぎ。
北港取材行った時、おい、どこから、北尾さんと一緒にどこから入るんですかねこれって。
そうそうそう、
狭いですよ、木戸川駅周辺って。
北港入り口から分からへん、
そう、分からへんっつってぐるぐる回ってね、大変やったんよ。
結局5時間ぐらい走ったんかな、車で。5時間って
、だってあの新宮で3時間やで。
うん、5時間。
紀伊半島だからぐるっと回って亀山の方まで行ったぐらいの時間かかってるってことや。
な、新宮とかやったら、でもそうだから、まあ道、下道やったらまあ結構信号もいっぱいあるし、うん、その分時間もかかるけども、うん、北海道はさっき言ったみたいな
高速や。
そう、半分くらい高速で、下道降りてからもなんか
いい道なんやな。
そう、信号とかも少ないし。
それで5時間。
それで5時間。
むちゃ遠いやん。
だから結構な距離を走ってるんですよ。
カムチャカ半島ぐらいまで行った
の。そんなに行ってないけど、で、そう、5時間経って着いて、うん、その写真はめっちゃ調べたんですよ、僕、うん、どこに行ったらええんやっていう、
あ、その地平線を見るために、
地平線を見るために地平線スポットの写真をめっちゃ調べて、
地平線スポット、
そう、地平線スポットの写真を、まあ展望台みたいなのがあって、
あ、
そこで見たら、そのなんていうか、ほんまに大地の広がりを見れるらしいんですけど、ちょっとそこまで行く時間がなかったんで、僕はもうその果てしなく続く道路、
うん、あれやな、あの眼科でなんかあの気球さ見る検査あるやんか、
はいはいはい、
あの時にまっすぐな道がバーって広がってる。
そうそうそうそう、
あのイメージや
な、あのイメージ、あのイメージ、あのイメージ、
あの眼科行ってよかったんじゃんそれ。
ゃん、
あの機械見してもって、眼圧測る機械で、
ちゃうやん。
ほんだら真ん中にまっすぐの道があって、向こうに気球が、カラフルな気球がボワーってなってて、
ちゃうちゃうちゃう、
風がピュって吹くってやつやろ。
ちゃう風が、うん、あの風嫌いやわ。
俺も嫌いよ。あれでよかったやん別に。
ちゃうちゃうちゃうちゃう、
違うの、
ちゃう、もう右、もう左が海ですよ。ああ、左がもうオホーツク海
や。左がオホーツク海、すごいな。
右がもう、うん、あのひたすら広がる大草原。
へー、それな、麦畑かなんかな。
もうあの牛さんとか放牧されたりとかして、
はあ、 すごいね。
それをあの見ながら走るのがねすごい、うん、もうそれだけで楽しくて
ね。そうやね、旅に来たって。和歌山と全く違うもんね。
そうそうそう、だから僕も5時間とかも運転するの初めてやったんで、一人で。 そうやね、そんなに運転することなかったんで。
すごい眠たくなれへん5時間も。
そうだから僕もそれを心配してたんですけど、うん、も逆に楽しすぎて。
あ、そうか。
そう、走ってるだけで楽しくて。なので、途中で北緯40何度やったっけ、うん、北緯45度地点とかもあって、うん、なんかね、うん、モニュメントみたいなのがあるんですよ、はあ、N って書いたマークのモニュメントがあって、はあはあ、僕そこでもねちゃんとねもう自撮りして、
はあ、
普段自撮りなんて一切せえへん僕が。
あら、
テンション上がって自撮りして、
車止めて、はあ、ヤリス止めて、
そこで自撮りした写真をもう早速マッチングアプリのプロフィール画像にしたんですけど。
アホですな。アホですな。
これしかないなって思って。
何をマッチングアプリのことばかり考えて、何マッチングしようとしとんねん。はあ、すごいな。
でも5時間走った先でもその水平線、水平線ちゃう、地平線
を抱きながら
パッて見て、
ほ
う、ちょっと感動して涙出そうになったんですけど、
な
で僕がほんでそこで写真撮ろうと思ったら、うん、後ろからあのオートバイがパーって来て、はいはい、僕のちょっと前に止まって、うん、そこで写真撮り出すんですよ、うん、お前がそこおったら俺写真撮られへんやないかって思いながら。
そうやね、
そう、それのちょっといたちごっこを繰り返しながら、
ちょっといい場所を撮ってね。
そうそうそう、ほんでそこまで行って、
うん、
まあナビもうそこでほんま帰ってくるつもりやったんです、うんうんうん、帰ってきてあの札幌でちょっとエモンでも食べようかなと思ったんですけど、あと1時間走ったら稚内まで行けると、
うん、でも稚内まで1時間でしょ、結構かかるやん、
うんうん、ただもうそこまで5時間運転してきてるから、
まあもうええかって。
そうそう、また1時間頑張っていこうかって思って稚内まで行って。
稚内って僕もさっきちょっと地図で見たんですけど、はい、もう北海道の一番端じゃないですか。
そうそうそう、一番端。
こんなとこ行ったことないで。普通
日本最北端の駅である、うん、JR 稚内駅でもちゃんと写真撮りましたしね。
あ、そう、
やっぱりね稚内まで行くと、うん、涼しいというか寒かった、
ね、
ちょっとまあ夏入りかけぐらいの時に行ったんですけど、
はいはいはい、
それでもねやっぱりねだいぶ天気はちゃいますね。日本広しというか。
そう、もう広いわな。
カラッとした天気でなかなか良かったです。
稚内か行ってみたいな。
そう、天気も天気でね、僕雨男ってずっと言われ続けてて、
うん、
僕がどこかに出かけるたびに
雨が降ると
。
はいはいはい、そんな感じするわ。顔からしても
顔から言うの、顔言う
なんかそんな感じする。なんか
ほんで
弦悪そうやもん。
今回もその旅の日程の間、うん、ずっと週間天気見てたら、うん、ずっと雨のち曇りみたいな天気あったんですよ、ずっと。ただ地平線見るには、うん、雨じゃダメですよ。
曇ってたらね意味ないからね。
でしょ、うん、天気予報見ながらも行くんやめようかなってちょっと思ってたんですけど。
いやいや、そういうわけにはいかんわ、
うん、まあ、そういうわけにはいかんしなって思って、うん、もうとりあえず行こうかって思って、うん、車走らせてる最中にもうどんどん晴れてきて、うん、
あらーええなー、
スイスイ車走らせたらどんどん晴れてきて、
あら
ー、もうそれもあってね、ちょっと久しぶりに柄にもなくテンション上がりました。
あ、そう。それさ、ごめん、出発何時で帰着は何時やったの？
8時出発8時到着。
おー、結構旅の割には気合入ってるね、うん、もっとのんびりしてもいいのに。だから、うん、もう一日それに潰したわけや。
そう、
はあ、
まあ、逆にだからもうね、そこまで振り切れたからね、うん、あんまり時間にせこせこせず行けたんで、
う
ん、
なるほど、
一人旅じゃないとできへんかなとは思いましたけどね。
あ、確かにね。なるほど、この話は来週も続きますか。
はい、
はい、楽しみにしております。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
今のところ問題なし。
問題なし。
先週ぐらいからね、高校野球の和歌山大会始まりまして、はい、もう放送でまだ言ってなかったのかな。もうあの、ね、ツイッター等でね書かれてますけども、はい、今年から君寺球場の放送席変わったんですよ。
うんうんうん、
上に上がったんですよ。はい、あ、違う、和歌山放送は変わってないね。
うん、
栄大の有力民放さんが上に上がってきたんですよ。
栄谷さんのツイッターで僕も写真見ました。
そうでしょ、うん、ね、和歌山放送の隣になったんですよ。
はい、
まあ、この前選手してるわ。そう、隣になったんですので、うん、私現場行ってきました、この2日間ほどね。はい、今のところ問題ないです。
うんうん、
そのお互いも一触即発の、お前声大きいんじゃんみたいなそういうのはないです。
大丈夫ですか。
うん、あの北尾さんと高松さんで小競り合いとか
怖いな、
ね、あの大前さんと中村さんで小競り合いとか
怖いな。
そういう展開は今のところないです。
はいはい、よかったです。
ね、でもね、ほんまに近いんよ。
うん、
ほんま分厚い壁隔てて、もうこっちとこっちみたいな。
それ、その現場レベルでは声は普通に聞こえるわけですか？
いや、ほとんどあんまり聞こえないですね。やっぱりあの放送で乗ってる音っていうのはね、ちゃんとこう覚醒されてますからね。はいはいはい、逆に 普段そんなに大きい声で喋って、放送席の大きい声で喋ってるわけじゃなくて、うん、あれはねマイクが口元にあるんでね、
うんうん、
まあ、まあ大丈夫かなっていう気がしましたね。
よかった。
ペンキ塗りたてこの番組でいつも言ってるんですけどね、はい、その放送席のなんか天板というかな、はい、板ね、うん、木なんですよ、
はい、
あ君田球場も古い球場です、
うんうん、
で前から言ってるようにそのなんか塗装がね、
はい、
ずっと剥がれてたんですね、うんうん、で僕はその球場行ったらパン食べるのがね、はい、ルーティンで、うん、第1試合始まってから1回か2回の時にパンを食べるんです、
はいはいはいはい、
でコーヒーを飲む、うん、ねそれ決めてるんです僕は、はい、でこの前まだセブンイレブンで買ったね、うん、チョコレートのパンがあったんですよ、はいはい、それ食べてたんですけども、うん、その前はなかったのパン食べてたんですけどね、うんうんうん、最近セブンイレブンでそのチョコレートのパン売ってないから今年はとりあえずウインナーのパン食べてるんですよ。食感の近いやつねちょっとパリッとしたパンが食べたいんで、
ね、なるほどね
こだわりがあるね僕は、うん、でそれでコーヒー飲む、はい、第1試合の1回の表裏、はい、2回の表ぐらいまでの間にそれを食べるっていうのね、うんうんうん、決めてるんです、
はい、
で前ねそのパンの粉がね、
はい、
テーブルの上に落ちたんで、うん、ああ落ちてるよと思ってパリッと食べたらまあペンキやったっていう話が、うん、
最悪ですね
最悪やパッパッパッってこうしたっていう事件がまああったんですけど、はい、今年球場行ったらねその天板、
うん、
板が塗り替えられてて、
うんうん、
もう全然そのパンのカスとペンキを塗り替えその間違えるようなね、うん、状況じゃないですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もう大丈夫です。ありがたいです。あれでもあれちゃいます、栄大の有力民放さんが上に上がってくるから急いで塗り直したんじゃないんですか。
多分そうでしょうね。
おいおい待ってくださいよやっぱ栄大の有力民放さんくれると見場悪いからペンキ塗り替えようか
って、テレビ映るしって思うからね。
それはちょっとご無体な話でございますよね
え。でそこまで考えてないと思いますけどね。
思うけどね、もし考えてないとショックやわ。
そう
ファックス廃止論、
あ、
まあ、今ね行政機関とかでもファックスいらんないないかとかって言われてますけど、はいはいはい、うんうん、まあ、岡山放送もファックスあんまり使わないんですけど、はい、球場にファックスあるんですよ、
うんうんうん、
でも毎年なんですけど1枚だけファックスピーってくるんですよ、
はい、
梅雨明けっていう三平さんが送ってくるんですよ。
大事な
でそれを大前さんが読むっていう流れが、はい、まあ、あるんですけども、
はい、
今年は梅雨明けが早かったでしょ。
そうですね。
もうファックスいらんのちゃうかと思って
もうその大事な梅雨明けのお知らせももう終わってるわけですからね。
もうけえへんやん、うんうん、梅雨明けへんからもう明けたから
そうですね。
だからけえへんからファックスいらんちゃうかって今年再燃してるんで、
うんうん、
まあ、来年以降どうなるか、うん、と思ってたらこの間ねピーってきて注意報のファックス来てました。さくやさんが送ってくれたんでしょうねだからさくやさんがファックス使う限りはあれは廃止できないかなと思いますね。プリンター調子悪いという、ね、
うん、
もうそのままなんですけど言ってるし応援メッセージ募集みたいな、
はいはいはい、
みんなの高校野球みたいな、うん、僕あれはねみんなの高校野球よりも私の高校野球とか
そうですね、
うん、私のとか私ととか、うん、あるいはあなたのって呼びかけが僕はいいと思うんですけど、うん、なぜかみんなの高校野球っていうね、うん、まあ、その高校野球のね、
はい、
メッセージ募集してません、
はい、
でじゃんじゃん送ってくださいみたいな、うん、BB アットマークとか、うん、あるいは若いもんさんのホームページから、
はい、
いやプリンター調子悪いんですよプリントできへんねん
プリンターってすぐ壊れますよね。
そう
大事な時にね。
そうやねんそうやねん、なんかいけへんねんデータがいけへんねん、うん、プリンターにな、うんうんうん、どうすんねんって話よ。どうしてると思う
あれあれじゃあ今時やっぱりそのタブレットかなんかに写して見せるんちゃうんすか。
なるほど、
ちゃうんすか。
それを桐山さんに、
うん、
違いますよ手書き
怖いわ。
もうね手書きよでまたね写してくれる研修に来てる人の字が癖あんのよこれがいや書いてくださいって言って、
はいはい、
書いてくれたんです、はい、ありがとうございます、はい、パッと言って癖あるなあじーと思って言えませんでしたけどね今言うてられないかって話だけど
怖いよ。
一生懸命書いてくれてるから言えませんけどね、うんうん、ちょっと手書きなんですよ。でこれでも何年か前までは全部そうやったんですよ、
はいはいはい、
3、4、5年前までは手書きで、
うんうん、
BB アットマークとか言って全部手書きで起こしてたんで、うん、まあ、僕からしたら別に違和感ないんですけども、はい、また時代がね逆戻りしてしまったなと思って全然ファックスも廃止できへんしプリンター壊れたら手書きやし、ほんまにアナログな現場やなと思いますね。
近くの山田電機かなんか買いに行きましょう。
ほんまやね、ほんまやな。ミュージックブレイク、
ブレイク、
ね、これ雨が降ると、はい、栄大の有力民放さんでミュージックブレイクって、
はいはい、
プロモーションビデオ流れるんです、
うん、
で先々週のこの番組で、
はい、
一時やたら E ガールズ のごめんなさいのキッシングユーばかり流れるっていう話、はいはいはい、したんですけど、
してました ね、
ね、まあ、それは誰も聞いてないと思うんですけど、うん、この間雨でね、はい、1時間朝方第1試合の始まりが大幅に遅れたんですよ、
はいはいはい、
8時半開始予定が10時、
うん、
ということで、ミュージックブレイク、
うん、
すごい斬新な、もうね、まあ、音楽番組私担当してますやんか、
はい、
私でも知らない ミュージシャンの PV がじゃんじゃんじゃんじゃん流れて、僕ね音声はラジオにして、
はい、
画面だけその栄大の有力民放にして、
はいはい、
で朝ご
は
ん食べたりね、
うんうん、
まあ、着替えてたんです。僕その日球場じゃなかったんでね、
うん、
この間の土曜日、先週の土曜日ですけど、うん、星との 子供が何これって言ったらなんか見たことないアイドルの PV とかその後もなんか見たことない3人組のバンドみたいなのとか出てきてえ何これ何これと思って聞いたことない見たことないすごいこの間まで e-girls ばっかり流れてた去年は塩野香里さんの木の国線ばっかり流れてたのに今年なんか新機軸で攻めてきたと思って何だこれと思ってびっくりしてもてね
やばそれは見たいですね
おまだ今年ちょっとねまあもう今週以降ぐらいはさすがにあの天候も ねもう持ち直すと思いますけど、うんうん、ひょっとしたら今週この、うん今週の月火水木金はいっぱい流れてたかも分かりませんよ、
はいはい、見物です
ね見物ですよこのミュージックブレイクの PV は、うん名実況
名実況、
まあ、ちょっとまだね名実況振り返るほどの、うん、私現場入ってないんですけど、はい桐山さんですね
桐山さん、
ランチタイムを迎えました君寺公園野球場ランチタイムと思って正午からの試合開始だったんで野球関係ではそんなとこですかね
はい、
はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした
よごすまい、よごさせまい。山、川、海の幸に恵まれた美しいふるさと紀州を力を合わせて守りましょう。和歌山放送です。